皆さんこんにちは。枝豆トークエピソード9へようこそ。ナビゲーターは枝豆さん姉妹の
長女さおり、
次女とも子、
三女まり
がお届けします。さて、エピソード9ですが、最近ですね、ちょっとまあ季節の変わり目もあったり、あと仕事の山とかがあったりとかして、自分最近意識的に心とか体を休める、またはこう緊張をほぐすみたいなことを意識し始めたんですけど、どうしたらいいかなみたいな。で、一つやり始めたのが、レゴをこの間、フレンズ、テレビ番組のフレンズの25周年記念かな。で、レゴが発売されて、で、今もう売り切れになっちゃったレゴが忘れた頃にこの間届いたんですよ。で、それを使って平日の夜にちょっと家でのんびりするっていうのをやってるんですけど、皆さんもまあすごくお忙しいと思うんですが、なんかどうやって、あ、なんか最近ちょっと走りすぎてるなっていう時に意識的に心とか体を緩められてるか教えていただきたいんですけど、何かありますか？
じゃあ私は、
はい、
そうですね、私なんか結構癒されるサイトをストックしていて、なんか癒されるサイトっていうのが、なんか好きなグッズとかを売ってるサイト、日々っていうなんかアクセサリーが好きなんです、うん、アクセサリーっていうかピアスのお店が好きで、なんかそのサイトに行ってはひたすらこうピアスを見てなんか癒されるみたいな、なんか美しいものを見て癒されるみたいな、うん、そういうストックサイトがちょうど昨日サイト整理してて、多分20個ぐらいありますね。買わないんですけど、なんか見てるだけで、うん、あ、綺麗なサイト癒されるって感じです。
自分が好きな、自分の心が好きなものを知ってるってすごいです。いやって
ストック大事ですね。
すごい。
沙織さんはどうですか？
私はね、
うん、
まずひたすら子供と遊ぶ、
いい
っていうのはある。普段からもちろん育児はしてるんだけど、結構タスクベースになりがちじゃない、
うん、
なんだけど、うん、でもなんかながら作業とかじゃなくて、とにかくこう子供が本気で遊びまくってるのに、こうなんかガチで付き合うみたいな、出会うっていうか本当に遊ぶみたいなことをすると、うんうんうん、すごいなんかそれが多分マインドフルネスに近い状態になるんじゃないかなと私は想像していて、
うん、
なんか体は疲れるんだけど、すっごい
確かに
眠れたりとか、
うん、
なんかこう目の前の小さなもやっとしたことがどうでもよくなったりとかするみたいな、高揚ある気がする。
いいですね。なんかすごい、まあ、3人ともみんなバラバラの方法でしているっていうのも楽しいですね。いやなんかね、意識しないと途中結構忘れちゃうので、こういうの、まあ、季節の変わり目で私はそういうことを意識したりするんですけど、もっともっとクリエイティブにいろんなアプローチを、ストックするってちょっと興味
がないので考えてみようかな、
なんか思いました。
それぞれのこうなんか緩めるティップス集めの会みたいなやってもいい
かも。面白そうですね。
確かに、そういう情報を集めてくる。
ね、私の同僚はポールダンシングにハマってて、なんかそれがかなり彼女の発散になってるのは横で見てて伝わってきます
ね。運動はいいですよね。
ねえ、
うんうん、そう、まあじゃあそんな感じで引き続きそういうネタまたはティップスをこうやって、冒頭でシェアできればと思いますが、
そうですね、
はい、では早速今回のエピソードの本題に入っていきたいと思います。はい、今日はですね、三女マリさんがピックアップした話題、タイトルは女の子は本当にピンクが好きなのかっていうふうに提案をもらっているんですけれども、うん、この最初にお題をピックしたマリさんからテーマについてお話をしていただければと思います、はい、ではよろしくお願いします、
は
い、
今回のテーマはですね、実は2016年に堀越秀美さんという方が書かれた本のタイトルちょっとそのまま持ってきていて、でなんかとにかくこの本の内容がなんか発見が多くて面白かったので、うん、今回シェアしたいなと思ったんですけど、 あのピンクが女性のイメージになるまでの歴史と現代の女の子たちのピンクカルチャーについて書かれている本なんですね。で、なんか2つ面白いなと思ったポイントがあって、うん、1つがなんか女の子イコールピンクの歴史は実はあの作られたものでしかも浅いっていうことと、あと子供がピンク好きになるのはじゃあなんでかっていうと、うん、企業によるそのジェンダーマーケティングの影響がすごい強いっていうところがなんか特に面白いなと思ったポイントで、なんかあの私たちって結構無意識に女の子はピンク、男の子はブルーっていう意識を持ちがちだなと思うんですよね。でランドセルとかも最近カラフルになってはいるとは思うんですけど、
うん、
なんかすごいいろいろありますよね、色も。
うんうん、ある、
なんかこの
色あ金色とかあるらしい。
あえ
金色とか金黄金
やば虎柄とかあってもいいですね、それまでいくとでもなんかそういうの楽しいですね、
うんうん、
なんかまだまだでも、まあ、ピンクブルーみたいなイメージ分かれていて、うん、でじゃあなんでそこ、うん、なんか発祥どこっていうと、18世紀のフランスのベルサイユ宮殿のマリー・アントワネットっていうじゃないですか。なんかこの人たちが作ったブームって言われていて、うんうんうん、でかつそのこの宮殿ブームと男の赤ちゃんはキャベツから女の赤ちゃんはバラから生まれるっていうフランスのことわざがあるんですけどこれが結びついてで19世紀末までに女の子の赤ちゃんがピンクを着るっていう風習が生まれたんではないかって言われてます。でなんかアメリカ、智子さんが住んでるアメリカだと日本よりもちょっと早くピンクが女の子の色として定着してて、うん、第二次世界大戦後にピンクがブワーッと流行ったんですよね、うん、その戦争終わったみたいな解放感も結構あったかなと思うんですけど、なんかそこですごい流行って、うんうんうん、日本で言うと、
うん、
あのピンクレディっているじゃないですか、あの UFO とか踊った、はいはい、あのピンクレディの登場、うん、1960年代後半ですね、うん、でそれまでは、うんうんうん、なんか日本ってあのピンク映画ってエロ映画イコールだったので、うん、なんかピンクはエロいものだっていうので、うん、子供に着せるなんて結構とんでもないみたい なんかそういう認識だったらしいんですけど、それをこうピンクレディが出てきたことで、うん、なんか若い子とか、うん、まあ、小さい女の子とかもう老若男女みんなこうピンクレディを踊り出したらすごいイメージが変わって、うん、で今みたいに子供も着るようになったっていう流れがあるそうです、
うん、なるほど、なんかすごい調べられてる
そうです、いろいろ勉強になります。なんかめちゃくちゃあの私的にはびっくりで、うん、結構ピンクってそういう歴史があったんだなっていうのをちょっと今日はシェアしたかったです。
うん、面白いです。なんかアメリカのその歴史の話がちょっと振られたんですけど、うん、私が今少し思ったのは、あの冒頭で話したそのフレンズっていうテレビ番組が私すごい大好きなんですけど、まあ、25周年の25年前の、まあ25年前じゃないけど、まあ結構20年前ぐらいのなんか常識が反映されていて、うん、で、あの一つピンクっていうところで面白いのが、後でノートにもあの動画をあの共有しますけど、その主人公のロスっていう男の人が、うん、あのピンク色のワイシャツを持ってて、うん、でロスって結構ちょっとあのフェミニン寄りな感じなんですけど、うん、だけどそれ多分周りがからかってて、うん、でロスがなんかピンクのシャツのなくしちゃった時に、うんうん、なんか僕 あのサーモン色のシャツ知らないみたいな感じでわざとっていう単語を使わずに、で周りの人がなんか何何えピンクのシャツのことあったノーノーサーモン色のシャツみたいななんかそこのエピソードのシーンとかも、うん、多分当時はやっぱり、うん、なんかその、うん、ピンクはなんだなんか男の子とよりは女の子のものっていう、うん、まだなんか定着の時の、うん、なんか収録だったからかなってちょっと話を切ってその動画を
思い出した。面白いですね、サーモン色ってなんか逆に生々しくないですか。
日本語でしたらなんかね、
鮭色で
なんか沙織さんはありますかね、この歴史のリサーチ結果について。
歴史のリサーチ結果について、でも結構なんだろうな、ピンクが着たいって思ったことがあんまり自分の子供時代になかったなってそれ聞いてて思いました。なんかそのそれなりにバイアスのかかった 家だったので、それなりにピンクは買い与えられてきたんだけど、
うん、
なんか自分としてそんなに選んでこなかったなって聞きながら思った。
なんか面白い 体験がその本の中でもシェアされていて、その母親がすごいこうピンクをこう女の子の色だからって言って着せないで、すごいジェンダーレスな格好をさせた女の子が、逆に周りのこうなんだろう、同じような小さい女の子たちがフリフリのを着てるのを見て、すごいフリルに憧れるようになって、大きくなって自分で洋服を選択できるっていう段階になった時に、めちゃくちゃそのフリルのものを着るようになりだすっていう、なんかその抑制されることによってこう反動が生まれるみたいな。でお母さんはそういうつもりじゃなかったのにっていうのがシェアされてたりして、なんかこう着ちゃダメだよっていうのも抑制につながって、こう逆にやりたいっていうふ
う、
なんかダメって言われたら着たくなっちゃいますしね。なんかここはすごい自分が今後子育てする上でも結構どんなスタンスがいいんだろうなっていうのはなんか考えさせられました。
そうだよね、
まあ、難しいですよね。自分がそう思ってても周りのなんか親戚の人の誕生日プレゼント送られてる時にその色がなんか定着してたりとか、 あと行った保育園ではなぜかバッジの色が水色とピンクだったとか、なんかどんどんいろんなところにそれは、なんか、まあ、少し変わってきてるんですかね。私もちょっとよくわかんないですけど、今の幼稚園とかって。
私保育園いろいろ今もう 10以上見学してるんですけど、やっぱり女の子と男の子で色が違うバッジとか見たりしますね。で実際のところ、その男の子と女の子がじゃあ何に引きつけられて色を好むかっていうのは、なんか生まれながらの好みではなくて、実はあのマーケティングの結果が大きいっていうふうに研究では言われていて、で、そうですね、おもちゃ広告の研究とか結構面白いのがあるんですけど、それでジェンダー別広告が極端になってきたのは、だいたい2000年代に入る頃っていうふうに言われてます。で、なんかそういう流れもありつつ、結構それに逆らう形で、例えばトイザラスっていうおもちゃ会社あるんですけど、そのスウェーデン店ではおもちゃをジェンダー別にこう陳列することをやめたりとか、あとカタログもヘアメイクセットを男の子が使ってるとか、おもちゃのそのマシンガンを女の子が持つ写真を掲載するとか、結構なんかそういう取り組みもすごく行われているので、なんか、まあ、そこはすごくいいなと思うんですけれど、あとアメリカで言うと、ターゲットっていうディスカウント百貨店
あるんですけど、よく使ってます。
あ、はいはい、本当ですか。なんかそこも子供用品売り場で、男の子用寝具とか女の子用ゲームとかじゃなくて、もう寝具、ゲームっていう風に、
確かに確かに、
なんかジェンダー別のその店内表示を廃止していて、でこれもすごい流れ的には消費者にも受け入れられてていいなと思うんですよね。であとなんかステム玩具とか、ステムって STEM で、サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、マスマティクスの頭文字ですね。でこのステム玩具も結構話題になりつつあって、例えばなんかレゴで女性科学者をセットで販売するとか、バービー人形もあなた何でもなんかなれるっていうシリーズで、ソフトをウェアエンジニアとか、
なんかそんなのあるんだ。
そうなんですよ。あとゲームプログラマーのバービーが販売されてたりとかで、なんかそういう形でこう女の子でも何でもなれるよみたいなものがこう子供に伝わるっていうのはなんかいい流れかなと思ったりします。
確かにね、色にこだわらずね、いろいろな他のジェンダーステレオがマーケティングを通じて、もしかしたら偏ってたかもしれないのをこう逆にする動きっていうのは、なんか今っぽいなっていう感じがします
ね。そうですね。まあ一方でなんか日本ってあんまりそういうステム玩具がなかったりとか、あとリカちゃん人形もまだお嫁さん的な立ち位置が強い、なんか CM をこの前見て私はびっくりしたりとかしてて、そうなんですよ。ちょっとリカちゃんは子供に飼いたくないなとか、なんか思ったりとかして、なんか子供は嫌をなくその環境に影響されるものではあるので、なんかそこはちょっと沙織さんはなんかそういう消費社会のマーケティングにどうなんか抗うというか抗いながら今女の子ですよね、お子さん、
そうそう
されてるのかなっていうのはプレママとしてすごいこう気になるところであります。
すごい振りがきました。そうだね、うちは確かに女の子ピンク問題の当事者ではあるといえばあるんだけど、すごい抗ってるかっていうと、うん、なんか結局そのお下がり問題とかお下がり文化って割とこのテーマ大きいなって思ってて、
うん、
でなんか結局服とか小物で言うとやっぱりまあもったいない精神っていうのの中から家庭とか世代で引き継がれるものがすごく多いので、なんか実はうちも娘が着てる服って本当にピンクだらけなのね。でもそれをその絶対こうなんか全てもう結構ですって全部お断りしてるかっていうと、まあ結構まあなんだかんだ助かってるところもあるので、ほとんどお受けしちゃってるっていう部分があって、でそのほとんどって実質親が選んでないんだよね。で結構その親戚だったり両方の実家に帰省すると、もうとにかく服を買いたい買い与えたいっていうジババたちがありがたいことなのよ。
でも確かに
自動的に、まあ、こぞって揃えておいてくださる、毎回。でも、もうあのうちの娘に差し上げるプレゼントセットっていうのが入ると自動的にできていて、
いやーかわいいでしょ。
いやわかる。でも
構成されていると、
うん、
なんでまあ当然それありがたく持ち帰りますよねと、っていう。なんでどうしようかな、配達来ちゃった。
出てください。
一回出ても大丈夫。
もちろん大丈夫です、大丈夫です。その間私とマリちゃんでおしゃべりして日本のピンポン懐かしいな。
あ、アメリカどんな感じなんですか？
こ次のあのあのなんか撮影じゃなくて録画の時に鳴らしてもらいます、ね、
お
仮に、ジジリンみたいな、なんか
あ
日本もなんか癒しのトーンがあんまりなくて、
ジジジジ確かにジジジジって感じ、
う
ん、
そうですね。
あ、懐かしい、ね、日本だとジジジないですもんね。
そうですね、
聞かないな。
話ずれるんですけど、うん、うちの妹が今家をあの改装中で
買った
んで、なんかいろいろね、あの工夫するためになんか室内のライティングとか、うん、どういう風に照明になってるか写真送ってとか言って、うんうんうんうん、であの家のスイッチとかも写真送ったら、うんうんうん、こんなの見たことないって言われた。なんだ電気のスイッチもこんなに違ったっけ。だんだん長くスイッチするとよくわかる。
あ、それ面白いですね、見たくなりますね。
サムさん早い。
あ、本当だ、
お帰りなさい。
あれ何言ってましたっけ、
はい、直前何でしたっけ。そうそう、なんか
お下がり、
そう、あ、そうだ、お下がりだ、お下がりだ、
英語は大きいねと、うんうん、でなんかそれをこう、うんうん、こう完全否定するなんかほどのなんか強固な抗い方はまあ、うん、まあしてないよねと、親も、
うんうん、
してないうちが多いんじゃないかなということは想像できるなっていうのはあって、あでなんか結局それでまあ比較的ピンクの服を甘んじて着ている本人と着せている親の関係性の中で、
うん、
まあ、それで娘自身がピンクをね、私の色だとか、うん、私これ本当大好きとか思うかどうかは別として、うん、なんかこういうふうに消極的、まあ、合理的選択により受け入れていることの影響って意外と大きいんだなっていうのを今日テーマから感じましたね。そうそう、
なんかツイッターでこの前話題になってたのが、ジジババに継ぐっていうので、あの、ま、孫グッズを買わないでギフトカードをあげてくださいっていうのがすごいバズってて。
なるほどね。
まあ確かに、今日そういうのを知ってるおじいちゃんおばあちゃんもいますよね。もう私は若い子が欲しいのわからないからみたいな、こう前置きよく言われる方もいるし、あとなんかちょっとテーマ違うんですけど、あの色毛の人にピンクってどういう風に見えるのかなとか、ちょっと今一瞬思いましたね。なんか、周りはいろいろ思ってるけど、実は本人見えてるのグレーかもしれないしみたいな、なんかこう全然実は本人なんかやっぱりその本人が何が欲しいか私は重要なので、ピンクが好きなら全然ピンクでいいじゃんって思うし、けど私の妹とかって緑がすごい好きだった子なんですよね。だからなんかずっとちっちゃい時から緑みたいな、なんか彼女は緑が好きだったっていうので、 そういうのを聞いとくと、うん、なんかなんとなくおじいちゃんおばあちゃんも、まあ、あの子は緑が好きだからっていうことで、
うん、
緑系のものを買うみたいな、やっぱその本人の意思みたいなのはやっぱり、ね、あのマーケティングとはいえマーケティングも一応バラエティあったりするじゃないですか、うん、黄色があったりとか、うん、ちょっと横の色があったりする、うん、オレンジであったりとかっていうのがなんかやっぱ重要なことなんだろうなとちょっと思って、
うん、
思いながら聞いてましたね。そうですね。けどお下がり文化結構興味深いですね、う
ん、
確かに
確かにそれ大きそうですね、うん、子供服って特にお下がり、うん、多いですもんね。
そう、お下がりリサイクル文化って日本特有なのかな、
うん、アメリカでも
なんかむしろありそう、
ありそうですよね。
こういうふうに知り合い間で回すっていうのはそんなにないのかな、うん、
どうなんだろう。確かに業界としてリサイクルなんだろう、うん、インダストリーというか、
どっちかというとそのビジネスの文脈になりそうな気がするけど、
まあ、あとはなんか寄付とか協会とかで、
あ、そうだよね、
誰々のっていうのがついて
なくて、
増やす
もの、うんうん、
でそこから使うものをピックアップするみたいな感じなんでしょうね、
うんうんうん、
きっと。
そうだよね。なんか日本だともっと多分受け取る人と差し上げる人の、あの、うん、なんか血脈みたいなものが結構つながってる傾向があるような、
あ、まあ、物大事に してるから渡しやすいんじゃないですかね、顔を知られてる人に。確かボロボロ
になったもの、
そうそう、なんか、まあ、あと物持ちがいいな、クオリティも良かったりするじゃないですか、商品の。なんかそういうのもあるのかなとか、ちょっといろんな、なんかいろんなことに頭が、
そうですね、もったいないって英語になってるぐらいですしね。
確かに、
うん、
なんか自分はそのなんか身につけるものとかもそうだけれども、なんかその学校とかそういうところでやるその名札の色っていうところとかの窮屈さみたいな少し感じますね。なんかもし男の子でなんかピンクがつけたかったら、名札、女の子の名札見て僕もあれが欲しいって言いたいような気がするんですけど、なんかそういうチョイスすらなくみたいな、あなたはここから名前を選んでねみたいな、こうガーッと名札が机に並んでるっていう、そういうところに少しなんか、ね、白い色でいいような気がする、色塗ればいいっていう、みんな、なんかそういうところに、
そうですね、
少しなんか気になる感が私はあります
ね。私中学生の頃に、あの学校で買わなくちゃいけなかった、なんかこう木を削るための道具、わかる、なんて言うんですかね、あの、
あ、カンナ？
カンナ、カンナを、あのパンフレットから選ぶときに、女の子はこっち、男の子はこっちっていうなんか分かれてて、男の子ものがすごい欲しくって、でもなんか周りみんな女の子のやつから選んでて、なんかすごいなんで分けてあるのかなみたいなのはなんか中学生のときに、私はこの男もののかっこいいカンナが欲しいのにって思ったのをすごい今の話で思い出しました。なんか結構それ自分の好みも通そうとすると、こう周りからの目を気にしちゃって本当のチョイスができなかったなっていうので、うん、多分今もなんか後悔じゃないですけど、カンナに対するちょっと一個残ってますね。
わかる、なるほど、なんかそのなんか選ぶ余地がないっていうちょっと文脈で、うん、あのうちまあ、オンラインコースをデザインしているので、世界中誰でもオンラインコース受けれるっていうところでアンケートがあるんですよね、ユーザー登録の、で一番最初にそれを始めた時は、私も全然なんかその時代の流れとかそういうの知らなくて、アンケートに性別を選ぶってところで、まあ、男性女性答えたくないみたいな、その3つのオプションだったんですよね。でなんかまあ多分性別に対する理解とかどんどん世界で進化していて、で最新の状況はなんかヒューマンライツ、その人権問題に関わっている団体が一応あのおすすめしているサーベイのオプションということで、あの選択肢を、5個にしてるんですよね。で一つが女性、もう一つが男性で、3つ目がなんかノンバイナリーっていう意味で、要は白黒じゃない、2つじゃない、2つのうちの1つじゃない、なんかこうノンバイナリーっていう、選ぶのがあって、で4つ目が、私はこのように説明することを好みますっていう、自由に書き込む
最後が、言わない、
あ、
もともとあった選択肢です。だからその5つの選択肢にもなっていて、
なるほど、
で5つでいいやって私たちは思ってたんですけど、うん、最近あのインドのチームにもっとそのジェンダーに対する意識が先進的な人が入って、うん、で彼女がいやこの3つ5つじゃ足りないよみたいな話になって、うん、えって言って、で彼女が見せてくれたリストは13ぐらいあったんですよ、うん、
お
でなんか多分トランスジェンダーとか多分聞いたことがあると思うんですけど、なんかトランスジェンダーとマン、トランスウーマンがあって、うん、で他にもなんかジェンダーフルイドとかも、うん、もはや日本語でどう略していくかわからないものが生まれていて、でこのぐらい選択肢があると、うん、みんなあ私のための選択肢があるって思える、うん、
なるほどね、
だよって言われて、なんかひーって思っても、なんかそもそも男性女性でそれで終わるアンケートもたくさん私はまだ待っているので、なんかいや いろんな人の見方からいろんな考え方がある、その選択肢をどこまでディフォルトで置いとくかっていうのがなかなか興味深い、もちろん国によって全然違うと思いますし、このトピックってそんなことを今回のトピックで思いました。そうです
ね、私性別についてすごい考えるようになったのが、やっぱタイに住んでたこともすごく大きくて、なんかタイだと
18
の性があるって言われてて、
うん、
なんかもう、うん、ゲイキング、ゲイクイーン、ボーとバイ、あとアダム、アンジーとか、なんかすごいんですよ、とにかく、ね、かバラエティに飛んでいて、なんか通勤してる時も目の前にいる人、目の前から歩いてくる人の性別がなんかわからないっていうか、もうなんかもう気にもしないんですけれど、結構そういう環境だったっていうのはなんか自分の中で大きいなって、今すごいその性別のなんですかね、アンケートの話聞いて思いました。
なるほどなるほど、なんかいろいろテーマとして、なんかどんどんこれからさらになんか進化がしていきそうなトピックですね。まだまだ始まりって感じですよね。こういう話題にそんなになんかメインストリームで、その18の性別とか、なんかアンケートの選択肢が6つ以上とか、あまりまだまだメインにはなってない
そうですね。なんか神奈川県の、その神奈川県で働いているその友人がいるんですけれど、なんかその子が今アンケートの性別を、トモコさんがおっしゃったように答えたくないっていうのを付け加えたりとか、なんか結構日本の行政でもちょっとずつ進んでるみたいで、なんかそれはすごくいい流れかなって思ったりしました。
いいですね、いいですね。
ね、あとなんかもうちょっと日本の歴史的なところに目を向けると、なんか日本はこうそういうところのキャパシティがないっていう文脈でここまで話してきたけど、なんか比較的、ファッションとかエンタメの文脈とかだと、結構その異性層みたいな、女性が男装したり男性が女装したりみたいなことについて抵抗感って、なんかもともと文化的にすごく少ない、抵抗感のない国、っていう傾向もあるんじゃないかなっていうのを調べてて思って、ファッションとか装いみたいな文脈だったら古典文学の中に日本だとすごくたくさん登場していて、まあ近年だと世界的にも珍しく宝塚みたいなフォーマットがそれを踏襲しているものの一つ、
確かに宝塚ユニークですよね。
そうそうそう、なんか浜真理ちゃんに聞いたら世界的にもなんかすごくケウ
そうですね、ないですね、
として、
しかもなんか未婚の女子だけっていう未婚がつくんですよね。
確かにな
んか AKB っぽいなって思いました、
なんか結婚したら抜けなきゃいけないんだっけ。
そうですそうです、ね、この理由はよくわかんないです。なんか厳しいですよね、いろいろ
ねとかいうのがあったり、あとまあ関連してこれも別の意味で日本的なところで言うと、メイクをする男子が、まあ、明らかにこう増えてきているみたいなニュースとか、これは多分ジェンダーレスみたいな文脈で、まあ、原宿系とかビジュアル系という流れの中でも、まあ、十分にすごい際物だよねみたいな見られ方は少なくともしてないし、まあ普通に市民権を得てきているっていうことも言えるので、なんかこういう流れって欧米のドラッグクイーンとか日本の新宿2丁目とかいう流れとはまた別に、本当にその
グレーゾーンというか、グレーゾーンを許容する、うんうん、まあ、生まれ持った性にかかわらず、うんうん、従来の男らしさ、女らしさの尺度にはまらない素敵さとか美しさにかなう装いを、個々人が個々人で表現の手段、私が僕がこうありたいっていう手段として選び実践しているっていうことの一つの表れなのかもなっていうのも、うん、今日のテーマとして入れておきたいなと思いました。
ビオレとかもメンズシリーズ出したりとか、結構最近ですかね、うんうんうん、これ最近っていうか、まあここ数年とかですよね、男性もののメイクとかもどんどんマーケットに出てきたりとかしてて、
うん、ね、
うん、
うん、そうですよね。日本にたまに一時帰国すると、なんか男性向けの脱毛エステのコマーシャルが電車に貼ってあるので、結構ビビるんですよね、うん、こっちヒゲもヒゲのなんかファッションがヒゲヒゲ、ヒゲがファッションの一部になってる人が多いので、うん、基本みんなヒゲがごしゃごしゃある人が多いにいるので、うん、なんか永久脱毛とか男性向けにコマーシャル貼ると、うん、ほほーみたいな、
確かに
あのグレーゾーンだ
確かに私すっごい不思議なんですけど、ずれちゃうんですけど、なぜ日本の電車の中は脱毛の広告だらけなのかっていうのがなんかめちゃくちゃ不思議なんですよね。本当一年中あるんですよ。
あ、そうな
のか。電車の中にいる人の脱毛への興味ってそんな強いんだろうかっていつも思うんですよね。うん、
面白い。
ちょっと横それましたけど。
確かに、うん、まあ。美しさにつながるん
ですよね。ああ、でもそうですね。私。あの電車乗っていつも思うのが、うん、美意識というか、あの電車の中の広告って美に関するものがすごく多くて、それが興味深いなっていつも思いますね。うん、あの電なんだろう、テレビとかもはめ込んであるやつも、うん、結構そのメイク講座とか多いんですよ。うん、なんかこれはなんか電車の中の広告の研究とかしたらすごい面白そうですけど ね、
うん、うちのなんか印象に残った最近のニューヨークのコマーシャルは、うん、あのフードデリバリーのテイクアウトのアプリの基本宣伝か、あとはあのベッドマットレスの宣伝か、あとあのそう、ね、何か あとなんか大学院 の、
うん、
あなたは人生がこれで変わるみたいな、その教育を受けるあなたの人生はこうかみたい な、 なんかそういう
の、なるほどなるほど、
あんまり B、うんうん、あんまり目に対するものはなかったです、まあ、枝豆としては、うん、このグレーゾーンを許容するっていう沙織さんが言ってた話がなんかこう、ね、あの色以外にもたくさん今日出てきたので、うん、なんかそれがやっぱりなんか大きなテーマなのかなっていう感じがしますよね。個人が、まあ、手段として選ぶみたいなのとか、うん、実践するっていうのをそれぞれ多様性を認めて、うん、むしろなんか好奇心を持って他の人からいろいろこういうやり方もあるんですねっていうグレーゾーン同士内で、
うん
うんうん、なんかいい刺激を与え合うみたいな共存できる世界っていうのがいいのかなっていうふうに思いますね。
ですね、
はい、
うん、まあさていろいろなテーマを私今回途中ハプニングをいろいろありましたが、
すみません、
たくさん雑談が増えたエピソードで皆さんどうでしたでしょうか。そろそろお別れの時間になりましたので、はい、今後の配信も楽しみにしていただければと思ってます。いつものように今回の録音内容とあと話題にできたいろいろなサイトのリンクとかですね、ウェブサイトに載せていますので、ホームページのアドレスがですね、http://edamametalk.com、このウェブサイトをチェックしていただければと思います。皆さんからのこんなお題で話してほしいなどのご提案も引き続き大歓迎です。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
さようなら。